わった明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部のトゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の城陽市、京都の市北町に2つの拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。ここで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はまんどころプロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーはマリアと、
ミリナと、
ヒヨコと、
ノブと、
ミナミと、
ケイスケです。
よろしくお願いします。
今回はズーム収録で行っています。
よろしくお願いします。
出ましたね。
ごめんなさい、
出ました。今前半では、まあ、大学、私たちの大学生活について話していきたいと思っています。
はい、
でまあ緊急事態宣言が明けて、大学の授業も一部オンライン授業から対面授業に変わりましたね。
はい、
オンラインから対面に変わったって人いますか？
手
を
挙げて。
おお、ケイスケ君。
はい。
どうですか、やっぱオンライン授業と対面の授業、どっちの方がいいですか？
あ、そうですね、やっぱり対面の方がこう、何ですか、見られてるっていう緊張感あるんで、まあ、集中して授業を受けられるなっていうのはありますね。
やっぱり Zoom とかオンライン授業やったら、まあちょっと何しててもいいというか、
ある程度
の話になるからちょっとだらけてしまうときになりますよね。まあコロナによって、まあ私たちが理想とする大学生活はちょっとかけ離れたかもしれないですけど、まあ皆さんが大学入る前、まあ高校生の時に理想としていた大学生活はどのようなものなのかを聞いていきたいと思います。
はい、はい、
まあ、これめっちゃ気になるんで、一人一つ聞いていきたいと思います。
はい、はい、
じゃあ、ケイスケから。
はい、そうですね、僕、小中高ってずっと野球してて、すごい夢中になって熱中してできてたんで、でそれをまあ高校までっていうふうに決めてたんで、大学になってからその熱中するものがなくなるんで、何か野球以外に別の熱中できるものを見つけて、それに打ち込めたらいいなっていうふうに思ってました。
なるほど、野球の他に別に熱中できるものがあればいいなと思って。
そうですね、何か別にそのスポーツばっかりしてたっていう感じだったんで、スポーツ以外の何でもいいんですけど、そういったものに何か取り組めればなっていうふうに思ってました。
ちょっと路線変更的な。
あ、そうですね。
何か熱中するものとか見つかりましたか？
そうですね、やっぱりゼミ活動っていうのは一つの熱中できるものっていうふうに考える熱中できるものでしたね。う
ん、なるほどなるほど、じゃあめっちゃいいゼミですね、やっぱり。まあ、ケイスケ君はまあ野球の他に別の熱中できるものを探していたと。
はい。
じゃあ続いて、じゃあノブ。
おお。
ノブ君、どんな生活を理想としていましたか？
そうですね、僕はやっぱり、学業をきちんとした上で、なんかザ・大学生を楽しみたかったなと思いますね。なんか小学校、中学校の先生に、大学は人生の夏休みって。
あ、めっちゃ言われてましたね。
なんかめっちゃ楽しいんだろうって。でも学業はロストからしたかなって思ったから、そこをきちんとした上で、わーってはっちゃけようと思ったんですけど、ね、コロナでなくなっちゃいましたね。
そうですね。うん、
で、さっきみつさんからそうだな、なんか楽しめへんかったけども、ケイスケ君がやってくれたみたいに、このゼミのおかげで夢中な絵も見つかって、すごく嬉しかったですね。
うん、学業は実際どうですか？生県としっかり取り組めましたか？
全然。
全然普通に。なんかケイスケみたいになんか他に熱中できるものとかってやってましたか？大学生活の中でなんか熱中できるものっていうのは見つけられましたか？
それがね、実は見つかってないんですよ、
ね。あー、見つかってない。
サークルも入ってないし、なんか、ね、はっちゃけようと思ったらこのまま成長した。高校生かな、変わらず。
なんでサークルに入らなかったんですか？
おー、いい質問。 なんやろな、ちょっと、まあ、家が遠いっていうのもあるんですけど、なんかサークル入ってるってなんか学業をおろそかにしてるから周りが多かったので、
うんうん、なんかそれが周りの話
だな、周りの話だったら僕じゃないです、うんうん、
全員とかじゃない、
全員とかじゃなくて周りだけ、うん、それ見てるとなんかちょっと自分も結構イラグっていうか学業をおろそかにしてるから、うん、やめようかなと、うんうん
うん、まあ、そういう選択肢もあるということで、
はい、
でも続いてちょっと千尋にも聞いてみたいなと思うんですけど、
はい、
どういった生活を理想としていますか？
理想というか想像で、大学生になったらすごい友達がいっぱいたくさんできて、で後輩ともめっちゃ輪が広がるっていうイメージやったんですけど、意外とそうでもないなっ
ていう。確かに確かに確かに。
特にコロナとかでコミュニティの幅が狭まったことによって、うんうんうん、結構今は3回になって限られてきたかなっていう。
確かに確かに。オンラインやったらまあ実際に会わへんし、喋ろうとあんまり思わへん。
うん、なんか大講義とかも減ったし、うん、学部とかと関わること全然ないなっていうのがいい。
確かに確かに。で、その友達作るためとかでサークルとかって入ったりしてますか？
サークル1回生の時は行ってました
。どんなサークルも
南と一緒なんやけど、ダンスサークル、あ、今
日も
最初も行ったかもしれないどうですか、
そこで
みんなサークル一緒やねびっくり、ほんまや、そうやった。
まあそのサークル入って、まあ、実際どうですか、友達とか増えましたかとか。
ドバッとは言ってないけど、ある程度今も連絡取ったりってこと
は。あ、いいですね、やっぱりサークル友達できるんですね。
そうですね。
まあ続いて、京子。
私は、はい、そう、大学入る前のその理想の大学生活ってどんなんやろうと思ってた時に、うんうん、高校までは結構、まあ、やりたいなって思ったことはいろいろやってて、でもやっぱ苦手、勉強とか嫌いな科目ってやっぱ高校までってやっぱ勉強すべきなところがあって、うん、大学入ったら好きな勉強ができるし、好きなことできるし、うん、自分がやりたいことやれるのかなっていうのが理想であって、
うんうん、
まあ入ってみたら
理想、理想でよ、コロナ関係なんで、そうです。
それ、羨ましい。いいとも、理想と一致っていうの
は。ちなみに、なんかやりたいことってあったりしたんですか？
大学で。
大学で。
でも、それこそ、この全ゼミには入りたいなって思って、大学には入ってたから、
志望動機が、まあ、すごい明確。
あの、かなったかなっていう感じ。
そのどうだったの？ああ。ちょっと難しいかもしれんけど、何ですか、ゼミに入りたかったかなと。
志望動機。
志望動機。
え、でも、何で入りたかったか。で、一番最初に一回接種したのが、まあ、高校生の時に来た恩師、オープンキャンパスで先生のことを知って、うん、そこからもうなんか、その先生すごいなっていうのがずっとあって。
うん、
大学入るときもそれで志望したし、
うん、
大学入って授業を受けてからもめっちゃ興味持って、そのままどうぞ、なんやろ、沼にハマって。
ああ、先生の沼にハマって。
先生の沼にハマって。
ものすごく多くて。なるほどな。まあ、続いて最後、みなみ、
はい、
何かありますか？理想の生活ありましたか？
高3の時に、まず留大に決めたのが、
うん、
もうなんか、なんやろ、もうこう言ってしまうと、自分の学力に合った中で一番通いやすかったから、うん、あの、通学の電車があったからっていう単純な理由と、で、あと、結構ニュースとかが好きで、なんかそういう政治とか、なんか地域を動かすっていうことに興味があったから、
うん、
で、で、そのやりたかったこととしては、なんか高校とかまではどうしてもやっぱ座学とかに なってしまうじゃないですか、うん、まあ義務教育じゃないか、ここは、まあ、中学とかもやっぱ座ってこう、まあ、事例、もし事例を取り上げるとしても写真でとか、まあ、先生の話でとか黒板の文字でとかが一般的だったと思うんですけど、こう大学に入ったらやっぱフィールドワークがあるっていうのをそのオープンキャンパスの時に知って、あ、制作学部は結構実践的な学部なんやなって思って、まあ、そういう、なんていうの、フィールドワークをしてちゃんと自分の目で見てやる学習をあのしたいなって思ってました。で、私生活とかは、まあ、そのちいちゃんが言ってた友達がまあ無限にできると思ってたし、こうキャンパスでみんなあやほやほみたいなのを想像してたのと、あとはまあサークルバリバリやってバリバリバリとやってみたいなのを想像してました。
あ、なるほど、めっちゃ
見た目人見知りやから、
うん、
なんかバイバイ友達生まれ欲しいかって思って、うん、初めて会った時にすんごい人見知りされたから、この全部入る前に会った時に、
あ、そうなんですよ、こう見えて一番ゼミの中では喋る自信がある、人と喋るけど、うん、って喋る自信はあるんですけど、仲良くなるまでにめっちゃ時間かかってあの入学式も結構あの学校が高校っていうか地元が遠いから自分しか同じ高校の人いなくて、ずっと喋られるのを待ってました。一回も自分から喋りかけてへんくて、もう入学式から多分4日ぐらいでやっとぼっち解放されたから、こうずっと一人で説明会聞いてたら横の子が声かけてくれてみたいなからだんだん輪広がっていったけど、その子がこうだんだんこういろんな子紹介してくれるのに、こんにちはみたいなだったから、そうちょっと今後悔してるのは最初かな。
あ、なるほど、
やっぱあれか、出てたとこ見し
ょ。でももう南ってめっちゃ喋り出したら止まらんし、
うんうん、
最初だけやね。
そう、最初を頑張ればいいかなって思ってます。ちょっと次新しいなんか新しい人と出会うときはそこを頑張ります。
まあ皆さんそれぞれの理想の生活、
うん、
ここ、あ、
僕ですね。あ、どうですか。
そう、僕そういうの言ってたら言ってたら、まあ僕が理想としてる生活は、まあ、まあ政策学部ってなんか経済とか環境とかいろいろ学べるって聞いたんですよ、最初。
あ、分野がない、い
ろいろ。そうそうそう。例えば経済学部やったら経済だけ学ぶとか、
うん、
僕そういうのなんか嫌で、
うん、あ、
はい、
なんか幅広く学んで、そこから興味持ったところを、僕が自分で深く学ぶみたいな、
うん、あ、でも
学びしたがって、して、この学部に入りましたね。で、生活は、まあ、友達できたり、彼女できたりとか、うん、ワイワイできたりいいかなと思ってました。
男のままやからな。
そうです、
確かに。ありが
とうございます。いろいろ遊びたかったです。
うん、
まあ、コロナみたいになりますけど。
あ
でもあれはね、こう、その自分の話に戻るけど、コロナで、まあ、いろいろなチャンスは奪われてはいるけど、その中でも、カカオゼミの活動としては、こう、大学のレベルが下がった、その時にこう PCR とか受けて、こういろんなフィールドに出させてもらってるっていうのはすごいいい経験やし、高校の時とかこんなになんかいろんな人と、なんか地域の人と関わるとか想像もしてなかったから、めっちゃなんかいい感じにいく。まあコロナ禍でも結構いろんな活動ができてる、いろんな学びができてるような、
確かに大学生ならでは、大学生しかできひん活動。
ああ、そうそうそうそう。まあコロナ禍やけど、まあ我慢もすることもあるけど、いろいろね、貴重な体験させていただいてますね。
うん。まあ前半は学生生活について、まあ、話していきました。
はい。
それではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲は、ドリームスカムトゥルーさんの何度でもです。
お送りしました曲は Dreams Come True さんの何度でもでした。ということで後半に入っていきたいと思います。前半でもお伝えした通り、学内レベルがレベル2になったということで、フィールドワークが解禁されました。
やったー。
フィールドアイクの解禁に合わせて、はい、僕たちは明日、マンドコロ地域にを訪れることになってるんですけど、はい、明日フィールドワークをするっていうことは何をするんでしょうか、南さん。
先生みたいな。はい、明日マンドコロに、お伺いさせていただくんですけど、この緊急事態宣言がすごい長かったじゃないですか。でその間にもこう、Zoom とかを通して、いろんなドライフルーツ事業とかエビの養殖の事業の検討をしてきました。でそのことをマンドコロ地域の住民の皆さんには共有ができていなかったので、その共有をしに行くっていう形にはなるんですけれども、結構ね、いろいろ動きあったような、緊急事態宣言の中でも、いろいろ Zoom とかで協力してくださる企業の方とか、さまざま地域で活躍している方にお話を聞くこともできて、でしかもその企業の方とかも、ぜひ今後もそのアドバイスするからいつでも連絡してくださいっていうふうに言ってくださって、今でもこうやり取りをしたりしております。
はい、そうですよね。夏休み期間中に、フィールドワークできなかったんですけど、自分たちでズームを行ったりとか、そういうことをして、事業提案につなげていきたいなというふうに考えてるんですけど、実際その、ズームして、どういうふうに住民さんに伝えるのかっていうのを、じゃあ、ノブに聞きたいなと思うんですけど、パワポとかそういう感じじゃないと思うんですけど、
明日。そうですね。ズームで聞いたことを、要約してお伝えできたらなと思います。なんかパワープロの方は作成せずに、住民さんが求めていらっしゃる情報というか、資金であったり、労働力。何人雇ったりとか、
人件
費とか。雇用とかを、しっかりお伝えできたらなと思います。
そうですよね。明日なんとか。ね、久しぶりのフィールドワークになるんですけど、ちょっとね、緊張するんですけど、頑張っていきましょう。ということで、いろいろ、フィールドワークできない間も、Zoom とかで動いていって、その、ドライフルーツっていうのを今、私たちやってるんですけど、その試作をすることが決定しました。
ありがとうございます。
時期はいつになるんでしょうか、春や。
そうですね。梨のドライフルーツ、実際に11月のとある3日間に、試作を作ることが決定しました。
はい、そこでは、どういう工程で行っていこうっていう風な予定とかあるんですか、じいちゃん。
まず試作当日になる前に、自分たちの中でマニュアルっていうものをしっかり作って、でそのマニュアルっていうのがドライフルーツの中にも切り方とか厚みとかそれぞれあると思うので、しっかりパターン化をした上で、あと試作後の評価方法であったり香りとか、食感とか味とかをしっかり自分たちで分析できるように今から考えていきたいなって思ってます。
これから売っていくっていう風なことを考えたら、やっぱ評価っていうのはすごい大事になってくると思うんですけど、やっぱ食べ比べとかいろいろやっていくと思うんですけど、なんかどこに注意して評価したいなとかありますか？
やっぱドライフルーツって自分結構好きなんですけど、なんか食感がすごい大事なんだと思ってて、なんかグミとドライフルーツってなんか若干似てるじゃないですか、なんか系統が僕だけかなと思ってるんですけど、なんかドライフルーツはなんかほんまに果物感があってすごい美味しいので、そこを大事にしていきたいと思います。
あと売っていくっていうことを考えたら、味もそうですけど、やっぱ何を売るかっていうのはすごい大事だと思うんですけど、何を売るかとかってなんか想像でもいいんですけど、こういうの売ってみたいなとかってありますか？
ドライフルーツの種類。でも実際にその前にそのブースのシリアリングさせていただいた小出さんのが出されている商品で、リンゴのドライフルーツ食べたんですけど、結構嬉しくて、で、リンゴのドライフルーツはちょっと作ってみたいなっていうところは興味があります。あと、キウイとかも美味しいよっていうのはおっしゃられてたんで、 そういうのも試せるなら試してみたいなって思ってます。
そうですよね、まあ、3日間ありますからね。
3日間、
3日間もうみっちり試作とかできるんですからいろんなものを試してね。その試作の場所っていうのは、どうなってるんですか？
まあ、今そのフルーツの方は、愛東、その同じ東真所町と同じ東近江市にある愛東っていう地域で、まあ、そこのフルーツを、利用させていただくんですけども、まあ、そこの、まあ、そこで関わってくださる方がいらっしゃって、その方が、乾燥機をご用意していただいて、この道の駅的なところで3日間みっちり貸し出してくれることになって、結構ほんまにありがたいですよ、こんな大学生の、まあ、こんなって言ったらねでもそう、大学生と対等にこう研究にちゃんと熱心に向き合ってくれる方がいてくださって、すごい助かってるっていうか、感謝しかないですね。
まあ、その、私たちに貸していただくっていう、まあ、そのお礼、まあ、代わりっていうか、お礼っていう意味で、何か手伝うとかってあるんですか？
まあ、農作業を手伝うっていうことを、なんか、一応、機械を貸していただいて、ドライフルーツ作るんですけど、その、まあ、お礼として、その愛東町の農家さんの農作業を手伝って、手伝わせていただくことになってます。
そうですよね、やっぱ3日間も貸していただけるわけですから、やっぱ農作業、
ね、もう
気合い入れてね、なんか農作業の経験とかってありますか？
農作業ありますね僕なんか機械なんですけど、はい、使ってやってましたね。米
お
やってました。なんか親戚がそういうの作ってて、
即戦力になれるわけですね。
僕機械しか使ったことないんです
けどでもケースケとかな、
そうですね、
家に、
まあ、畑があって、
少し畑が、
だいぶでかい畑
が頑張りたいなって思いますけど、他もね、みんな初体験ですか？農作業やったことない？
あ、あります
か？あ、みんなある。
あ、みんな、
みんなそれぞれどういう時期に？
ないよね、ないよ
かった
ね。ないにあげたよ
な。ないにあげたのが京子とみなみ。
はい、お芋掘りとかなら、
小学校の
時とかで、そう、小学校で土に埋めてくれて、それを引くみたいなあ、でも植える、まあまあ、ない、本格的なのはないですね。
本格的なのはない。じゃあ今回初体験ということで、すごいそっちも楽しみですよね。
ちょっと、まあ、教えてください
で、あるに手を挙げたのがノブと、はい、ちいちゃんと、まあ、ハビアってことなんですけど、いつ経験したんですか？
僕ね、中学校に畑があって、
お
ー、授業の一環で畑作業があったんですよ、
うん、
だからもう任せてました。でも僕、虫が嫌いなの、ちょっと
説明的ですけど、
結構
山あかんな
僕あれね、はい、何度か、まあ、そっちも試作と同様に、
はい、そうですね、
農作業も頑張りたいなっていうふうに思っています。
はい、
まあ、これからの私たちのスケジュールについて少しお話しさせていただきたいんですけど、まあ、まんどころプロジェクト、まあ、コンソーシアムに向かって進めているっていうふうにずっとお伝えしてるんですけど、スケジュール的にはどうなっていますか、ちいちゃん？
スケジュール的には、今ようやく流れとかをみんなで考えた上で、それぞれ分担して文章化にするっていう作業を行っていて、結構期間も迫ってるので、ちょっと締め切りとか決めながら急いでやってるって感じです。
論文提出ってのはいつになるんですか？
論文提出がね、それがなんと10月30日。
なるほど、もうあと2週間ほどしかないということですね。
わかるな。
発表はちなみにいつになるんですか？
12月の19日、
はい、ということで、まああと2ヶ月ほどなってますけど、そうですね、うん、まず論文提出が迫っているということで、
はい、
なんとかね、まあ、テーマとかももう決まって、はい、どんなことを書いていくかとかもみんな分担してますからね。一番この山場っていうところを、担当しているノブとミナミなんですけど
プレッシャープレッシャー
まあ、どんな感じで書いていきたいなとか、まあ、軽く 言ってもらえればなっていうふうに思うんですけど、
まあまあ軽く言うと、まあ、今愛刀の果物と、マンドコロ茶の存続、その愛刀は食ロス、その規格外商品が出てきて、それの食ロスの問題とマンドコロ茶の存続の問題を掛け合わせて、やっぱ地場産業を救うのは地場産業を掛け合わせたらいいんじゃないかっていう、こうそっちの方がより相乗効果とかも得られて、地域にもこう利益をもたらすのではないかっていうところを山場にしたいと考えております。
はい、
ありがとうございます。はい、
なんとか2週間で書き切りましょうという、
はい、
本層の、最優秀賞を目指して頑張っていきます。
はい、はい、
でここで、少しお伝えしないといけないことがあるんですけど、今回のラジオ収録で一旦マンドコロプロジェクトとしては、最後となって一旦お休みさせていただくんですけど、それが、討論会があるのでお休みさせていただくということで、最後に討論会に向けて一つ意気込みを、じゃあノブから言ってもらいます。
しれな。そうですね、討論会はマンドコロプロジェクトだけじゃなくて、高尾積中期生16人で取り掛かっていったものなので、もうその集大成、コピーを飾るかの優勝を目指して頑張っていきたいですね。最後まで。
はい。
じゃあ討論会向けて頑張りましょう。
はい。
はい。
はいはい
はい、来週は、笠木プロジェクトがお送りさせていただきます。次の私たちマンドコロプロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号075-253-6901まで、E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはケイスケと
ミナミと
ノブと
ヨッコとチヒロと
マリアでした。
ありがとうございました。